Hello everyone. Thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのマサミライトです。まだね、ちょっとした鼻声残ってるんだけども、まあ、宇宙的なこととか、あとなんだ、星の流れとか、なんかいろんな人が持ってくる話の中では、ものすごい、今すごいフィットしてんだなっていうふうに思います。まあ、そんな中でね、FBI のサイキーカーさんも、私この間目まいったんだよねって言ったら、まあ、地球のエネルギーがさ、ああだこうだみたいな話を送ってきてくれて、でそして、まあ、去年もう本当に今まで の地球のね汚れっていうようなエネルギーがどんどん剥がれ落とされた、まあ、そんな時だったから、まあ、ある意味それを終えて今年に入って、もうエネルギーが敏感な人はねきっとめまいしてるはずなんだよねって言って、なんかね面白い、まあ、表現もしてくれたんだけども、まあ、そんな中で私の夢を見てくれたりとか、まあ、いろんな人が、まあ、多くて、まあ、その中でも今回もね興味深い水とか川の流れ、まあ、私イコールそういった水の流れっていうものはすごい多いので、まあ、本当すごいいいタイミングで夢を見てくれたり、いろんな人の話はね、まあ、いっぱい入ってくる中でシャッフルしながら、まあ、完璧に宇宙の流れに沿って歩いてるんだなっていうふうに思う、そんな今日この頃であります。まあ、そんな今日のね私の鼻声も含めて、まあ、引き続き今日のお話も進めていきたいと思うので、皆さんによろしくお願いいたします。さて今日はね子育てカテゴリーに入れようと思うんだけれども、まあ皆さんがね興味のある分野、はい、お金のお話をしていきたいと思います。まあ、このところね結構いろんな子育てとかの質問とかの中にこのお金の話があったりとかいろいろあったので、まあ前にねあった経験とかも思い出しながら皆さんにそれを交えてお話をしていきたいんだけども、私子供いませんとか、もう子供大きくなりましたとかね、私が今日話するカテゴリーをもう過ぎてしまった人たちは、まあ、話を聞きながらこのお金の部分っていうのを自分に照らし合わせた時に、今の自分が何を感じてそして学べて、まあ、それを変化させることによって皆さんのねお金に対するエネルギーのレベルっていうのも上げてくれるといいなというような内容ではあります。私ねこれまでもお金の話って結構してきたわけよね。で多くの人たちが子育てをしている人たちがもちろん私のことをロールメドリーにしてくれて、で似たような言葉を言ったり、そしてアドバイスをお子さんにしたんだけども、まさみさんが話してくれたような成果にいかないんですよねっていう人は、まあ、もちろんそれぞれの認識とそれまでのなんていうのか土壌があると思うのね。それと同時に話を聞いてると同じような感じで言ってるんだけど、ちょっとここポイントもうちょっと惜しいみたいな人も中にはもちろんいました。例えばお金とかねそういうものに感謝をするっていう中で、でまさみさんもそう言ってたからありがとうって言うんだよっていう、まあいい教えではあるよね。でそれを伝えていることによって自分も居心地っていうか心地いいよね。でもねそれだけじゃなくて、なんでそこに至るかとかね、いろいろなお話っていうのがそこにたくさんあると思うのね。でも今なんてデジタル社会になっていて現金を持つことの方が少ない時代なわけだから、まさにねこれからなんてもっともっとエネルギー、そうお金イコールエネルギーっていうところがもっとクローズアップされていくと思うのね。ということは感覚的にも私たちがそのお話をしたり、そのエネルギーであったり、もう手にすることができないことをね表現するとか、手にすることができないことを見せるとか説明するって、いやまあ見えない世界なんて分かんないよって言われてた人とかもね含めて、まさにこれからなんてもうお金も見えないものの中で動くっていうのがもっともっと主流になるわけじゃない？ 例えば私がちっちゃい頃なんて100円のお小遣いをもらったりすると、まあ、結構いろいろ買えるわけよね。で100円にちなんだものを買ったりとか、ね、することもできるし、500円とか1000円を扱ってねお買い物なんていうと、ものすごく大きな大金を扱ってお買い物に行くような、まあ、そんな気分だった、まあ、小学校の時代ってなってくるとだいぶもう古くなってくるわけじゃない。そうするとその時のもちろん、うん、その物価っていうのと今とはもちろん違うけれども、でもね、例えばお金を手にした時にまずお使いとか頼まれると、まあ、お使いに入ってるリスト、そしてお金はなくしちゃいけないっていう責任感っていうのがもちろん出てくるわけよね。大切に持っていかなくちゃとか。でそうすると大抵お母さんがだいたいこのぐらいだから500円で足りるはずとか1000円で足りるはずなんてね。でも、まあ、思ってたのと違って値段がちょっと上がったりとかすると、500円で足りないとか30円足りないとかっていう時に焦るわけよね。でそうやってどうやってその場を切り抜いていくかっていうのは、まあ、もう一度家に帰ってきますとか、それまでこれ置いといてくださいとか、まあ、いろんな言葉が出てくるわけよね。まあ、そんな中でお金っていうものを、ね、の価値とか、お金っていうものが何を買えるとかっていうものがすごく分かりやすかった時代から、これから先っていうのはもうどんどんさらに変わっていって、で今なんてもうほとんどデジタルなわけでしょ。現金持つ子の方が少ない時代にはなってきてるわけよね。日本は結構まだ現金を使う国だなっていうのをものすごく毎回日本に行くたびに感じます。でもアメリカとかになってくるとやっぱり現金っていうものがものすごく少ないわけよね。でもそんな中でもユダヤの人たちとか年配の人見てると、まだまだ現金を使ってる人は実は結構います。なぜならそのお金っていうものに対してのお金っていうものの存在に対しての価値であったり感謝っていうのをまだまだ深く持ってる人たちもいっぱいいるわけね。そこでね、私が以前に子供たちにね、税金の話とか、例えば銀行の話とか、いろんな話をしてきたけれども、まあ、ここでもね、まあ、今回そのちょっと細かいところを言うわけじゃないけれどもね、まあ、いろんな人がいると思うのね。で、私が今話することなんて、もうある程度のベーシックの話だと思うの。なぜなら大きな投資とかそういうことを教えてるわけでもないし、でも周りでは、ね、うちの子供たちが通っていた中学校とか高校とかになってくると、もう本当に早くから投資のことをね、お父さんがすごく上手な人たちもやっぱりいっぱいいるわけだから、もう早くから投資をしていて、中学校とか高校ではある程度のお金をね投資で手にするような子なんてたくさんいたし、でも私はそういう投資とか株なんていうのを教えられる知識もないし、私はあんまりそのあたりっていうのはまだまだ疎い方なのね。でもある意味アイディアであったりお金を生み出すっていうところはもちろん昔から好きだし、でそしてそういった人たちの通訳を含めてミリオネアやビリオネアになった人たちのお話っていうところは何度も何度も通訳もしてきたし、彼らとも普段プライベートからの交流がある分、何がどんなエネルギーがお金を生み出すかっていうところはもちろん子どもたちにも伝えてきたしね。そんな中でもう一つ大切なことって、当たり前かもしれないけども、入ってくる収入以上のお金を使うっていうことは、もう少しやっぱり考えないといけないことがいっぱいあるわけじゃない？なぜならそこに、まあ、よくクレジットカードになってくるとね、入ってくる毎月の給料以上にお金を使ってたらやっぱりマイナスになるわけよね。でもある意味自分が使いたいとか自分が理想としてる生活がどのぐらいかって、でそれが収入に見合ってなければ当たり前にその収入を増やせばいいんだなっていう観点っていうものは、もちろんいくらだってつけることもできるし、でそこをねやっぱり見る、この大切な部分っていうものはうまくいろんなところですごくできると思うの。あるね、私のね知ってるお母さんでね、やっぱりママ友って人たちが私たちっていうか私の子供のね のお友達の親とかっていう人たちともやっぱ仲良くて、そんなある日ママ友やそのお父さんからねこんな相談を受けたことがあったのね。まあ、お金持ちの方で年の離れた一番末っ子がいて、でその子がうちの子と同級生だったんだけれども、まあ、ものすごく不自由ない暮らしをしていたし、まあ、見るからにねもう本当に まあ、の親が可愛がって何でも買い与えれてるっていうのはすごくあったわけよね。でもそんな彼がね大学を卒業して、まあ、年収なんて2000万ぐらいあったわけよね。で2000万ぐらいあって、まあ、相変わらず親が買い与えた、まあ、BMW から含めてすごくいい車のねシリーズを乗っていたり、でそんな風にして、まあ仕事をしても買い替えてもやっぱりいい車を乗ってるわけよね。まあそんな中でね、2000万ぐらいの年収持ってるのにお金がたまらないっていうことで、お母さんがねその話をしてきたわけね。うちの子ってね経済観念がないんだけどっていうのね。でもこういった相談は実は結構多くて、でそれが入ってくる収入に関わらず、もちろんいくらだってお金は使うことができるわけでね、まあ普通にね生活をしている中である、ある程度の平均中流の生活をしていると、いやこのぐらいあったら全然お金貯まるでしょうと思うところが、もちろん、うん、世界にはお金なんていくらでも使うとこがあるわけだから、そういった世界を知っているっていうことはね、当たり前にそこにお金を流すっていうことを知っているわけだから、まあ、そんな中で、まあ、たまらないんだけどって、まあ、どんな風に教えたらいいっていうことをね聞いてきたんですよ。その時にお話ししたのが、自分の財布を作らせたのか、それともただ財布を与えたのかって話をしたわけね。それはどういうことかっていうと、うちも子供たちは大学に通っている時に、ある程度の生活費がこのぐらいだよっていうのをもちろん子供たちに見せてきたし、で、あの大学の寮から出てきて、でお友達と一緒にアパートに住むっていうことは、誰がどの支払いの担当者であるっていうこと、そうすると2人で分割するにしても3人で分割するにしても、ある程度のもちろん最低限のね支払いっていうのが、まあ、もちろん毎月ねその部屋に関わる経費っていう光熱費が出てくるわけよね。そして お部屋のお金があって、それをみんなで割っていくって、もちろん支払いの義務であったり支払いに関することっていうのがもちろんあって、そこに食費であったり他のものとか個人の経費っていうのが加わっていくわけじゃない、まあ、それはもう皆さん話を聞いてる皆さんだってもちろんわかるよね。ここの部分でちょっとね音声のズレがあったらごめんねって、なぜならさっき録音してる時に、まあ、急な電話が入ってきてね、で一旦保存状態が止まってしまったので、まあ、その続きを今録音してるんだけど、まあ、今のお話でね、私たちがこの世界に今存在して生活をしていくのに、いろいろとお金や生活に関するものっていうものが関わってくるって、そこにどんなお金の交換が存在しているんだろうっていうことを、まあ、子どもたちとかね私たちもそうだけど、みんな知ることっていうのは最低限のベーシックで必要なわけよね。そこで、まあ、相談をしてきたお母さんへのお話の部分にちょっと戻っていくと、預かりのお財布をあげたか、それとも投資になるようなお財布をあげたかって、まあ、これもうちょっと違う表現があったらいいなと思うんだけど、急にはポンと浮かばないのでまあそのじゃあ預かりの部分何かって言ったら、まあお買い物用のお財布みたいのがねなあるわけじゃない。で私もそういうお財布がちっちゃい頃はあって、お買い物行くためのお金っていうのがそのお財布の中に入るわけね。で足りなくなったらもちろん、足りなかったよとかいうことでそこにお金が入っていくわけよね。で子どもたちが自立していくときにね、やっぱりその預かり用のお財布っていうものを渡していくと、足りなくなったらただ言えばいいんだっていうふうに思ってしまうわけよね。でこれね何気ないことなんだけど、すごい根強くなんていう、根深く潜在意識に入っていくので、ちょっとこれ考えてもらいたいよね。またもう一つのお財布っていうのは、ある程度ね予算っていうのと同じように、じゃあこれだけ5万円とか10万円ってあったら、この中でやりくりしながらこれを増やすか減らすか、そこまで考えてしっかりと使ってみてね、まあ、要はお金を生かす方法を考え始めるわけよね。そのね生かす方法を私は子供たちにもねずっと大学の時とか一番最初からそれを言ってきました。なぜなら ある程度のもので、もちろんやっぱり今月足りなかったなって、努力したんだけど足りなかったっていう時にはもちろんいつでも行ってね、足すよね。まあそこは再インベストメントのように再度その投資みたいな感じになるわけよね。もちろん投資なんて言わないよ、子供たちには。もうちゃんといつでもその時には出すよって。でもその代わり自分がしっかりとある程度の努力をするっていうことを学んでもらい、その金額を増やすこともできるっていうのは、アルバイトであったりいろんなことをしたりとか、またはやりくりをしたりとか、お得なものとかね、いろんな形でお金っていうものを生かしたり、ね、ある程度残したりまたは増やしたりっていうことができるわけよね。だからある一つのそれを楽しみであったり経験であったり生かすっていうことをすごく覚えていくといいなと思うんですね。でそこをね、やっぱりお金のあるすごい大金持ちの人たちっていうのは、子供にただお金を与えるだけではなくて、しっかりとそこの部分をね教えていました。でもただ生活費を与えるとか、ただ与えるっていうのはある意味の預かりのお財布のようなものだから、なくなったらなくなったって、だからなんていうのかな、プラスかマイナスか、だからお金があるときはあるんだよね、使っちゃったら当たり前にないんだよねって、そこのこの行き来っていうものだけが存在していて、でそこからの脱出をねなかなかできなくなったりしていくわけよね。よく成功のね、ツールとして一つのねものとして、そういった、まあ、給料から給料のある程度の収入だけで生活するループから抜け出したいっていう人たちが、やはりアイデアやお金を生かすってことを考えて、そしてそこから起業をしたり何かをしたり、また何かを引き寄せたりっていうことで、そのお金に困るっていうところ、なぜならお金ある時はあるない時はないっていうものは、さっきのただ預かってるだけって、でもそれを宇宙からいただいたお金っていうものをうまく生かしておこうっていう視点に変えるっていうこと、それをしっかりと子どもたちとかにね伝えることができたらすごくいいと思うし、それを学んできてないっていう人たちももうそこを意識に入れるといいと思うのね。だからといって私が宇宙からのお金って言って、そんな言ったらそんなバカげた話って言われるわけだから、その宇宙っていう部分はね外してもいいけど、もちろんね、相談をしてきたお母さんがね、お父さんもただただお金を与えるだけ与えていて、そして学ばないからもう家から追い出したり、とにかく一人で苦労させたり一番いいんだわなんて言ったんだけども、あのね、教えることをしっかり教えようよって、与えることだけ与えてきた時に一番自己満足したのはあなたたちなんじゃないって、自分たちはこんだけのお金があって子供にこんだけの贅沢をさせてこんだけ与えてるのよっていうところが、子供のためというよりもあなたたちだけのためだったんじゃないのって、そこを外した時にしっかりと子供が自立できるっていうことを教えていくって大切だと思うよって話をしたことがあるわけね。それは私たちって必ず先に置いていくわけよね。当たり前の話だけども。だからこそ子どもたちに教えられるのは、しっかりと自分の足で、ね、歩んでいくこと、そしてこの子たちが自分の考えっていうのを持って、アイデアを持ってどんなふうに自分で生きていくかっていう、そういう方をやっぱ教えていくってことは大切で、いつまでも与えられないでしょっていう話をした時に、まさにそれから数年後もいつまでも与えられないんだなっていうことが、また再度やっと分かったのっていう時がありました。だからこそね、お金の話っていうのはこれまでもたくさんしてきたように、まだまだカテゴリー的にもあると思うのね。たまたまの今日の話っていうのは子どもの部分でね、まあ、預かりのお財布っていう話、タイトルになるかどうか分かんないけども、でもね、まあこういうお金のお話をね、いろんな形でこれからも皆さんがお子さんにお伝えしていくことができたり、または皆さん自身がお金っていうものをねしっかりと学ぶことができたら、自然に子どもにも家族にも他人にもしっかりと伝えることができるんじゃないかなと思います。そんなね姿をたくさんのミリオネアや
しっかりとした意思や、そしてしっかりとしたビジョンを持った人たちを見て、やはりそうだなって納得認識したところもたくさんあるので、ぜひ今日のお話を役立てていただけると私も嬉しく思います。 Thank you everyone. それでは Promise me love your life. あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you, thank you, thank you. Oh, have a beautiful day. それではロサンゼルスのマサミライトでした。